お座りください。聖書朗読はじめに、レビ記11章1節から8節、週報に旧約聖書117ページと書きましたが、正しくは177ページでした。レビ記11章1節から、主はモーセとアロンにこう仰せになった。イスラエルの民に告げてこう言いなさい。地上のあらゆる動物のうちで、あなたたちの食べてよい生き物は、蹄が分かれ完全に割れており、しかも反芻するものである。したがって反芻するだけか、あるいは蹄が割れただけの生き物は食べてはならない。ラクダは反芻するが、蹄が分かれていないから汚れたものである。岩ダヌキは反芻するが、蹄が分かれていないから汚れたものである。ノウサギも反芻するが、蹄が分かれていないから汚れたものである。イノシシは蹄が分かれ完全に割れているが、全く反芻しないから汚れたものである。これらの動物の肉を食べてはならない。死骸に触れてはならない。これらは汚れたものである。続いて、新約聖書マルコによる福音書7章1節から23節、新約聖書74ページです。マルコによる福音書7章1節から、ファリサイ派の人々と数人の律法学者たちがエルサレムから来てイエスのもとに集まった。そしてイエスの弟子たちの中に汚れた手、つまり洗わない手で食事をする者がいるのを見た。ファリサイ派の人々をはじめユダヤ人は皆、昔の人の言い伝えを固く守って念入りに手を洗ってから出ないと食事をせず、また市場から帰った時には身を清めてから出ないと食事をしない。その他、杯、鉢、銅の器や寝台を洗うことなど、昔から受け継いで固く守っていることがたくさんある。そこでファリサイ派の人々と律法学者たちが尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず、汚れた手で食事をするのですか。イエスは言われた。イザヤはあなたたちのような偽善者のことを見事に予言したものだ。彼はこう書いている。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。あなたたちは神の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っている。さらにイエスは言われた。あなたたちは自分の言い伝えを大事にして、よくも神の掟をないがしろにしたものである。モーセは父と母を敬えと言い、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるとも言っている。それなのにあなたたちは言っている。もし誰かが父または母に対して、あなたに差し上げるべきものは何でもコルバン、つまり神への供え物ですと言えば、その人はもはや父または母に対して何もしないで済むのだと。こうしてあなたたちは受け継いだ言い伝えで神の言葉を無にしている。またこれと同じようなことをたくさん行っている。それからイエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。皆私の言うことを聞いて悟りなさい。外から人の体に入るもので 人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのである。イエスが群衆と別れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは言われた。あなた方もそんなに物分かりが悪いのか。すべて外から人の体に入るものは人を汚すことができないことがわからないのか。それは人の心の中に入るのではなく、腹の中に入り、そして外に出される。こうしてすべての食べ物は清められる。さらに次のように言われた。人から出てくるものこそ人を汚す。中から、つまり人間の心から悪い思いが出てくるからである。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、好色、妬み、悪行、傲慢、無分別など、これらの悪は皆中から出てきて人を汚すのである。ご一緒にお祈りします。天地の造り主なる神様、暑い日々が続きますが、あなたは今日再び私たちをここに集めてくださいました。あなたの皆をたたえ感謝いたします。あなたはこの世界を良きものと命で満たし、その命に連なるものとして私たちを無から呼び出し、今この時にこの人々と共に生きるようにと望まれました。私たちはその意思に従って生まれ、この世界が平和であることを望みます。神様、私たちがその誤った思いによりこの世界を傷つけ、自然を奪い取り、人々に属するはずのものを自分のものとし、戦争を引き起こし、核兵器を持って脅す、この私たちの破れた世界にあなたの憐れみが豊かにあり、私たちが再生を遂げることができますように。主イエスキリストなる神様、あなたは私たちの一人としてこの世界に来られ、私たちの間で自らを低くして歩まれ、苦しむ人々と共に苦しみ、病を癒し、悪霊を追い払い、遠ざけられた人々と神の王国の食卓を共にされました。そして力ある人々の無関心と保身と暴力によってあなたは奪い去られました。あなたの十字架は私たちの世界が今もなお暴力にあふれていることの紛れもない印です。あなたはそのような痛みと屈辱と恥の中を通り、父なる神の聖霊の力によって起こされ天に昇られました。霊なる神様、今日も上よりの力を私たちに注ぎ、私たちの罪を許し、破れを癒し、傷を包み、新たに生まれたものとしてこの世界に再び使わせてくださいますように。私たちの間で育つ、私たちの間に生まれる小さい命が元気で大きくなりますように。彼らが病の中にあるときはあなただけが頼りです。癒しの手をどうぞ伸ばしてくださいますように。子どもたちも若者たちも大人たちも、日を重ねた者たちも、今日世界であなたの名を呼ぶすべての人々の上に祝福をお与えください。私たちが暮らす町に住むすべての人々に平和がありますように。とりわけ孤独の中にある方々に、生まれた国の暴力を逃れて私たちの国に庇護を求めていらした方々に、私たちの仲間たちが年頃な守りを与えることができますように。私たちが呼ばれましたら助けに行くことができますように。聖霊なる神様、今日聖書を通してお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 私たちが日々の生活の中でなすべきこと、なさねばならぬと思っていることは一体どこから得られるでしょうか。イエスが生きていた時代になすべきこととは、神の要求、神の掟、そしてそれはイスラエル民族にとっては律法と呼ばれました。律法と日本語で訳される言葉は、ヘブライ語の聖書ではトーラーという言葉です。これはもともとお父さんが子供に、祭司が俗人に、知恵の教師が弟子たちに与える教え、諭し、指示という意味です。律法というと堅苦しいですけれども、元の意味はそういう意味です。そして知恵の教師たちや預言者たちが神の教え、諭し、指示を当然神のトーラーと呼びました。シナイの山の上でモーセを通して掲示され、後に聖文化された神のトーラーはモーセのトーラー、モーセ律法とも呼ばれ、ペルシャ時代の、一時期になりますと文書化されたモーセ御書がモーセのトーラー、モーセ律法と呼ばれました。時代は下り、イエスの時代になりますとファリサイ派というユダヤ教の中の一グループは、律法すなわちトーラーを守るためにと言って、その周りにトーラー解釈の垣根を囲いまして、トーラーを守る垣根としての口伝の律法を蓄積し、これはやがて紀元後2、3世紀にミシュナーという形で成文化されます。その口伝律法をもトーラー律法と呼ぶようになりました。トーラーという名前の意味するところは時代とともに変化したわけです。本日のテキストで人間たちの言い伝えと言われているものは、このファリサイ派の口伝律法を指します。我々が持っているモーセ御書を囲うために作られた口伝の伝承です。それが何であるかはミシナーを見ないと分かりません。旧約聖書ではありません。トーラーがもともと教え、諭し、指図という意味なのに、なぜ律法と訳されるのかと申しますと、70人訳聖書という紀元前3世紀エジプトのアレクサンドリアというところ、今でもエジプト第2の都市ですけれども、で作成されましたギリシャ語翻訳で、トーラーというヘブライ語が主としてノモスというギリシャ語に翻訳され、このノモスというギリシャ語は習慣という意味もあるんですけれども、とりわけ法律という意味があります。でなぜその法律が漢字を2文字ひっくり返して律法と訳されたかは、私実は詳しく知りませんが、おそらく漢訳聖書の翻訳の仕方を継承していると思います。ではそのトーラーについて、私たち新約聖書の中にはトーラー批判というのがいくらでもあるので、つまらないものだ、堅苦しいものだと思っておられるかもしれませんが、ユダヤ教徒にとって律法というのは私たちがキリストと呼んだりするものと同じくらい、あるいはイエスにとっての神の王国と同じくらい、とてもとても大事なものです。以前数週間前に、修法牧師欄のコラムに、それをご紹介したものがございました。どれかしらね、ちょっと待ってくださいね。はい、出ました。その、アレクサンドリアに伝えられているユダヤ教徒たちの発言の中に2種類、どれもトーラーを誇る発言ですけれども、タイプの違う発言が伝えられています。一つは、モーセは堅固な柵と鉄の壁を持って我々を取り囲み、我々が他の異邦人と決して交わらず、心身ともに清く保ち、虚しい思いから解放され、全被造物を支配する唯一の力ある神を礼拝するようにしたのである。これは、 トーラ、モーセ五書ですね、これが私たちを、汚れた外部の世界から隔てて接触しないようにし、私たちだけが正しい礼拝ができるようにするためのものだと。周りはエジプト人やギリシャ人がいっぱいいるアレクサンドリアで、ユダヤ教徒が自分たちの持っている律法を、我々を清く保つため、外部との接触を避けるためのものだと誇ったという事例です。もう一つは、少し開放的なタイプのものです。同じ文化圏の中に2つの言い方があるわけですね。魂を持ち理性的である律法は、以下の2つの理由から神が栄光化したすべての男たちの中にある、男性中心主義ではあります。すなわち神は第一に付与されたさまざまな規定が自然に調和しているということを示そうとした。モーセ五書と全世界の自然は同一だ、モーセ律法は自然法だという理解です。そして第二に、良き意志を持つ者たちにとって書かれた律法に従って生きることはさしたるロークでないということを示そうとした。実際イニシエの人々はそもそも特別な律法がまだ書き記される以前に、モーセ律法が文書として成立する以前に、つまりアダムもアブラハムもということです。容易にかつ喜んで書かれていない律法規則に従って生きた。実際にはユダヤ人だけがユダヤ教の律法を守って生きているんですが、その中で生きている一つの意見として、この律法は万人のためだ、元来は、律法にが成立する前からみんな守ってた、つまり自然法だという主張と、一致する、そういう考え方ですね。すなわち、孤立的な民族主義の律法理解と、ある種の普遍主義的といいますか開放的な民族主義の律法理解の両方が同じ地域にほぼ100年200年ぐらいの幅の中に存在しておりました。でもこれらはどちらも律法を とても尊いものと見る点で一致しています。ユダヤ教にとって律法はものすごく尊いものです。神が契約の恵みの印として与えたものだから。でもある文化規範がものすごく尊いものとして、強調されますと、それが持つ、反発、それが引き起こす反発のようなものも出てまいります。民数記にジムリという人物が出てまいりまして、この人物は外国人の奥さんと結婚していました。それに対して祭司ピネハスという人物が怒りまして、神のための正義の怒りを発して槍でジムリとその妻を刺し殺すことによって神の怒りを鎮めたという、今だったら大問題の民族差別事件が、神のために行われた英雄行為として、民数記に書かれています。でこれをイエスと同時代、イエスよりちょっと若いですが、ヨセフスという人物が、彼の歴史叙述の中で祭話しています。だから、聖なるテキストを今の人に向けてもう一回語り直している。その中でヨセフスはジムリがこう言ったというふうにしています。モーセよ、あなたは単なる実定法に過ぎない、律法によって自分たちの民族を奴隷にしようと悪しき思いで企んでいるに過ぎない。我々は自由であり、何人も犯すことのできないその自由には他の神々を礼拝することも含まれるはずだと言っています。でこの議論はギリシャやローマのソフィストの議論の真根っこです。神の掟とそれぞれの都市や民族が持っている掟を区別して、神の掟の方がはるかに尊いという立場、それがここでは自由という名で呼ばれているわけです。しかし、旧約聖書に書いてある通り、ジムリは殺害されます。紀元1世紀 外典ですが、第四エズラ書という書物があります。そこでは万人がユダヤ民族だけでなく万人が立法を守ったかどうかによって最後の審判で冷酷に診断され裁かれるということが教えられている書物なんですけれども、幻を見る預言者エズラが、天使に向かってこう抗議する場面があります。立法を完全に遵守できる人間など誰一人いない、なのに厳格に神が裁くというのは残酷すぎる、神はもっと慈悲深くあってこそ誠の神であるべきだ。これローマの信徒への手紙でパウロが嘆く嘆きと基本的に同じです。でこのエズラの嘆きは即座に却下されます。君が罪人たちに同情的なのは素晴らしい、でも彼らは滅びるべきだ、君は守れ、立法の文化規範は維持されます。あるいはストラボン、彼は知史という、書物を書きましたが、ユダヤ人についてこのような言葉を残しています。動物の姿や人間の姿をした神々の崇拝をモーセは拒絶し、それに代えて普遍的な神のイメージを伴わない、つまり非偶像的な礼拝を導入したのは誠に素晴らしい、これはモーセの大変な功績だ、しかも彼は周辺の諸民族と平和に生きていた、しかし彼の後継者たちはどうだ、あの堕落した祭司たちは食物規定、男女の割礼、実は女性に割礼をいただくことはしませんが、その他諸々の民族に固有の習慣を導入して自分の民族をよその民族から切り離し、よその民族に対する憎悪を植え付け、暴力による収奪を行うことによってこの民族を全く堕落させてしまった。これは単に外人の判断というだけではなく、おそらくは紀元前2世紀の中頃にユダヤ教を文化的に改革しようとしたユダヤ人の貴族たちの判断をそれなりに継承している可能性があります。彼らはユダヤ教が自分たちを外国から分離してしまうようなさまざまな習慣を少し緩めて国際交流、文化交流をもっと盛んにしようと試みて失敗しました。これらの立法に対する批判的な言葉はまるっきり関係ないところに、そしてさまざまな文学様式の中にポツリポツリと現れます。つまり強烈な文化規範の下で抑圧された立法に対する反感、立法に対する不満が、まあ、抑えつけられるのが無理で、あちらにぽいこちらにぽいと顔を出している、ですから、強烈な文化規範が抑圧をもたらしたということもまた事実であろうと思われます。私たちにとってキリスト教の教えがそのような抑圧をもたらさない保証はないと思います。さて、新約聖書に戻りましょう。先ほどお読みしたイエスの物語は、マルコによる福音書を書いた人が非常に丁寧に、巧みに構築した、比較的長いユニットです。まず1節から5節は状況設定と見てよろしいかと思います。ファリサイ派の人々と数人の律法学者たちがなんとエルサレムから来て、もうこの辺りからして理想的な状況設定ですね。イエスのもとに集まってくる、そして汚れたて、すなわち洗わない手で食事をしている人を見る。でその後はファリサイ派の正常規定の具体事例の説明が延々と続きまして、これは多分マルコ福音書を書いた人がその習慣を知らない異邦人出身の読者に向けて書き込んでいるわけですね。そしてなんで君の弟子たちは昔の人の言い伝え、これがファリサイ派の口伝律法ですに従って歩まないのかと聞いたというふうになっております。 これが状況設定です。でこれに対して反論が2通り、続きます。まず1つ目が、6節から8節でして、イザヤ書の引用なども含まれておりますが、要点は君たちは神の戒めを放置し人間たちの伝承を固守しているということだと思います。イエスは神の教えと人の教えを区別するわけですね。で、神の教えの方が大切なはずだが、神の教えをほったらかすということが生じているという批判を返しています。これは一般論的な批判です。続いて9節から13節までが反論の2番目でして、これはかなり具体的な反論になっています。すなわち両親を敬えという実戒の戒め、イエスは実戒をとても重んじる人ですを引きまして、コルバンの習慣と比較しています。コルバンというのは、マルコも説明しておりますけれども、捧げ物という、意味でして、神への捧げ物で、神殿に捧げるために取っておくという意味なのです。わかりません、日本ですと仏様にあげるからあなたには食べさせられないとか、なんかそういう感じですね。多分お仏壇にあげたものは後でみんなで食べるんじゃないかと私は思うんですけども、ユダヤ教の中でその神への捧げ物は神だけのものだという考え方がありまして、でお父さんやお母さんにご飯食べさせないためにこれはコルバンですと言っていいのか悪いのかという議論がイエスが初めてここでしているのではなくて、ユダヤ教の教師たちの議論がちゃんと残されています。ですからイエスは多分それを知っていて、こういうことを言っていると私は思いますね。でコルバンの方は人の教えで、父と母を敬ってちゃんとご飯食べさせろというのが神の教えだとイエスは捉えているようです。14節以降は今度は群衆に対する教えです。群衆もそばで聞いているのでしょうが、群衆教示14節15節、これがまた一般論ですね。人に、外から入ってくるものではなく人の中から出てくるものが人間を汚すのだと群衆に言います。でこれ一種の格言でして、その後はお弟子さんたちだけの教えの中でこの格言が例えと呼ばれています。マーシャールというヘブライ語は、格言という意味もあります。ギリシャ語ではパラボレーと訳しますけど、そしてその弟子の教示の中ではもう一度具体的な話が続きます。つまり食べ物は清い、食べ物は人を汚さない、人を汚すのはもろもろの悪しき想念だというふうに、具体的に教えて、そして悪徳表がくっついていますね。みだらな行い、盗み殺意、姦淫貪欲悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別、これらの悪は皆中から出てきて人を汚す。以上もう一度振り返りますと、律法学者ファリサイ派の人々による汚れた手で食べるということについての、問いただしがあり、イエスはまずその、批判者に対して一般論と具体論で答えました。神の掟を無視して人の言い伝えを重んじるのはダメだ、両親を敬えという教えを人の言い伝えであるコルバンの習慣に従ってないがしろにしているではないかと言い、今度は群衆に向かって一般論で人から出てくるものが人を汚すと言い、次には具体論で人間の心から出てくる悪い思いに何があるかということを説明しているわけですね。この考え抜かれたユニットの中にはさまざまな立法の規定がひとまとめにして出てまいります。今申し上げた通りです。状況設定には正常規定、どうやれば人は汚れてしまうのか、どうやれば清いのか、そして反論の部分には両親を敬えというモーセの実戒の一つの掟、そして弟子教示の場面には正常規定と近づきますが、さらにもう一つ大きな領域である どの食べ物が清いのか汚れているのか、先ほどレビ記のごく一部をご紹介したそのような、規定が、詰め込まれているわけです。で、歴史を遡り、イエス自身がどう振る舞ったかについて一般的なことを申します。清い汚れるという規定に対してイエスはかなりリベラルに振る舞っています。清い汚れるという規定が無効だと彼は言ってはおりませんが、リベラルに振る舞っています。その典型的な表れは、彼はハンセン病者に平気で触っています。ものすごい汚れが伝染すると当時は考えられておりました。イエスには近代人権意識はありません。イエスには現代医学の知識はありません。ですから触れば汚れると思っていたと思います。でも彼は触りました。どうしてでしょうか。神の力が自分を通してその病を清めると信じたからです。これが奇跡的な接近です。両親の戒めに対してイエスはどう振る舞ったでしょうか。イエスは親を捨てました。父母の家を捨てて放浪しています。お母さんと身内の人がイエスは頭がおかしくなったという噂を聞いて取り押さえに来たときに、私の母、姉妹、兄弟たち、姉妹たちとは神の意思を行うここにいる君たちだと言いました。つまり彼は血縁を捨て神の意思に従う神の家族という疑似的なファミリーの方を自分の家族としたのです。食物規定に関してはどうでしょうか。今日のところでイエスはすべての食べ物を清いと言っていますが、彼はそれを言ったでしょうか。そちらの方向性を示したとは思いますが、精神のレベルでは少なくとも。しかし実践はしておりません。つまり彼は毎日豚肉を食べたり、毎日動物の血を飲んだり、そういうことをみんなの前でして見せたことは一切ありません。彼は周りのユダヤ人たちの食習慣と同じように普通に生きていたと思います。では食物規定が廃棄されたのはいつでしょうか。それはイエスが死んで10年20年30年経って、原始キリスト教が異邦人のキリスト教徒と一緒に食卓を祝うようになる、そのプロセスの中で徐々に達成されていきました。つまりキリスト教がパレスチナの外に出て初めてそれが本当に可能になっていったわけです。パウロの手紙を見ますと、アンティオキアの衝突と呼ばれる事件が知られております。アンティオキア教会はユダヤ人の教会ですが、異邦人伝道を行い共に食卓を祝っていましたが、エルサレムから人々が来た時にペトロが異邦人たちと一緒に食卓を共にするのをやめて退いていったということに対して、パウロが反論を述べたという衝突事件です。つまり誰と何を一緒に食べることができるのかというのが、この時期のキリスト教にとってはかなり大きな問題だったわけです。それの解決策としまして、アンティオキア教会とエルサレム教会が合意した使徒教令と呼ばれているものがあります。これはどちらかというと異邦人キリスト教徒に最低限のルールを守ってもらうことで、ユダヤ人のキリスト教徒が彼らと共に生活するのを何とか可能にするという、そういう取り決めです。血抜きのしていない動物の肉は食べないとか、血は絶対に摂取しないとか、あるいはユダヤ教が禁じている近親婚だけはやめてくれとか、そのような取り決めになっております。使徒行伝15章の後半をご覧ください。で、そしてついにペトロが幻を見たという伝承が残されています。天から大きな風呂敷の中にいろいろな動物が入ってきて、ペトロに向かって食べよという声が聞こえ、彼はとんでもない、私は汚れた生き物は食べたことがありませんと答えると、天から 神が清めたものを君が清くないと言うなという声がかかります。これは本当に食物規定を、ユダヤ教の食物規定を原始キリスト教がやめようと決断した時の、正当化の幻ですね。マルコによる福音書はそういうプロセスを経た後に書かれておりまして、今の場面の作り方もそのような時代の中で書かれています。イエスに遡るものがそれでもあるかと思います。私は神の掟と人間の言い伝えの区別はとてもイエスらしいと思います。それから人の外から人の中に入ってくるものは人を汚さないという考え方もおそらくイエスに遡る、イエスに発する考え方であろうと思います。これを 私たち自身に当てはめますと、キリスト教会の聖なる伝統、あるいは私たちの信仰の歩みの伝統などの名によって他の人間を汚すこと、つまりその人が本来神の前で持っておられる尊厳を傷つけることは、我々の人間の言い伝えによる神の意思への違反だということです。例えばイエス自身は離婚を認めるモーセ律法を無効とみなしました。聖書に書いてあるのに。そして他の女性に対する欲望の眼差しをイエスは断罪し、これは離婚と一緒だというふうに言っています。その動機づけはイエスにおいては何だったでしょうか。おそらくそれはアダムとエバが永遠のカップルであって、これが神の意思だというふうにイエスが理解したからです。安息日は人間のために生じたのだ、逆じゃないとイエスが言うのも、創世記に書かれてある創造の順番が人間の方が先だからだと思います。つまりイエスはより神の意思に近いものはより最初に作られたと発想していたのだと想像できます。マルコ福音書の著者がそのようなイエスの発想をそれなりに継承し、汚れた手に関するお話、コルバン、捧げ物とお父さんお母様を養うというお話、あるいはどの生き物が汚れているかどうかという話、これらすべてをマルコは倫理的な戒めとして読み替えようと提案しています。この姿勢は私はイエスのスピリットによく合っているということを思います。そして先ほど読み上げました悪徳表にリストアップされたことが私たちもまた避けるべきものであることは、すぐに分かります。他方私たちがもっと用心深くあってよいのは正しさ、いわゆる正義の怒りってやつですね、あるいは常識、これが普通だというやつ、あるいは自分自身にとっての当たり前、私の価値観です、これを基準にして他者を攻撃することではないかと思います。先日煽り運転という、交通規則違反があって、その煽り運転をしている、人と同じ車に乗っていた、女性がドライブレコーダーに映っていて、その女性が誰であるかということをみんながネットかなんかで調べて、で調べたらその人の実名や住所や電話番号や略歴を全部ネット上に流して、こいつを断罪せよって叩いたら、なんと別人だったっていう事件が。で迷惑を被った方は脅迫電話とかが1日に何百本もかかってきたって。ですからその正義の怒りっていうのは非常に危ないですね。悪者を処罰せよという正義を偽装する悪意である可能性が高いと思います。あるいは私は優れているのだから私の考えに召したなあなたは従いなさいという選ぶりも 非常に危ないです。私は礼儀正しいのだから、いい加減なあなたのそんなところが許されないのだから、私の思うようにあなたは変わってほしいというのも危なっかしいです。これらすべては、神が何者であるかは私が決めるという態度です。つまりイエスが批判の対象とした人間の言い伝えを神の掟よりも前に置いて、実質的に神の掟を捨てることによって、神の被造物である人を汚すことにつながる恐れがある、そういう自覚を私たちは持った方がいいと思います。もうちょっとポジティブに言いますと、私たちは一緒に神の意思を祈り求めるのがおそらく一番良いです。そして私の意見が、相対的であって、私には人を汚す能力があるという自覚を持つこと、つまり自己批判的であることが信仰者の態度には属しています。私自身の信仰より神がはるかに大きいということは信仰の基本です。私の信仰が神ではありませんから。そして寛容さを養う訓練が私たちには必要です。人を従わせたい、あるいは私が正しいのにという怒りとどう付き合うかという訓練もそこに属するかと思います。教会にはその伝統がたっぷりあります。そのように私たちも歩みたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い神、私たちを憐れみ、私たちに許す心と寛容さを与え、私たちに罪を自覚せしめ、あなたの恵みのもとを歩ませてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。ちょっとお待ちください。では皆様ご一緒に立ち上がって賛美歌を歌いましょう。394番です。